はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジようこそ。お相手は私、リトルといえば、キックザンクルーのリトルなこたつと、
なんかあんま思い浮かばないんですけど、まあ、出版社のリトルモアが思い浮かびました、おまけと。
はいはい。
リトルマーメイドを思い出したマリと、リトルフォレスト漫画の方が好きなハタと、
リトルミスサンシャインのチャムレイです。
はい、この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画数博多トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ。
もう10月26日ということで、もう10月もいよいよ終わる、
うん、
これはもう2020年が見えてきたというね、
うん、
ところでラインナップをご紹介させていただくんですけども、今回ドイフェイブリットシングスは畑さんが何かをやります、
はい、
うん、そして、暗い映画はですね、こちらはミスターゲドさん、うん、ミスターゲドさんからいただいたリトル東京殺人課、こちらをねみんなで見ていこうという話でございますね。さあ、それでは参りましょう。第135回、いいじゃん、伊佐郷くんって僕と間違えましたね。第135回ドイラジースタートドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の、紹介者は旗さんでございます。
はい、
旗さん今回は何でしょう。
はい、まあフェイバリットというか、あの漫画の話なんですけども
、はいはい、
おー、この間前にあの萩尾元先生についてお話ししたと思うんですけど、はい、もう一人私結構影響を受けた方が、
もう一人の神がいる
いらっしゃいまして、
はい、
ちょっとその方の漫画おすすめ参戦をちょっとやろうかなと思います。
その方とは、
その方は岡野玲子さんです。
岡野玲子、
はい、岡野玲子先生ですね。はい、
はい、
前にあのおまけさんがあの紹介本みたいなのあったじゃないですか、
ね、
うんうんうん、あれの時の漫画の本にお名前が載ってるんですけど、うん、その中では結構あの、うんうんうん、変わり者みたいなジャンルに入ってる方で、まあ、女性の方なんですけれども、
はい、
やっぱ書いてる漫画ちょっと変わってるなっていうものが多くてですね、私はすごい好きなんですけど、うん、ちょっとそれについてお話ししようかと思います。
岡野玲子おすすめ漫画一冊目。
はい、一つ目は両国おしゃれ力士です。
あ
お、
ちょっとごめんなさい、全然両国とおしゃれって言葉がまず一緒になってるのが不思議っていうか、
は
い、
あの両国はあの両国ってあの
国技館、
ね、国技館のある両国ですね、うん、おしゃれは花錦って書いておしゃれって読むんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの、
うん、で闘志って書いて力士、
うんうん、読めない。
そう、私もよく題名すぐ忘れちゃうんですけど、うん、両国おしゃれ力士って言いまして、まああのお相撲さんのお話なんですね。漫画なんですけど、うん、基本的にはすごい細身な力士の人と、
はい、
あんこ型って言われるすごい太ってるタイプの力士の人2人をちょっと主人公の中心に添えて、うん、それぞれが どんどん勝ち進んでいって、ちょっとライバルっぽくなっていくっていうと、うん、ちゃんとした
ウォーリアーみたいな感じのね、
なんかそうすごいいい、すごいなんかスポコン的な
感じだね、
力士漫画だって思うかもしれないんですけど、うんうんうん、中身全然違うんですよ、
うん、
それを軸にはしてるんですけど、はい、中身はお相撲さんが普段どういう風に暮らしてるかとかを、
はい、
そのスポーツ記者の女の子がいまして、その子は取材したりとかいろいろするんですけど、そういうのが結構こう話の中心にあるので、みんなでバクバクご飯食べたと寝てるとか、あのなんかあと谷町っていう力士さんの、あのなんていうんですかね、お金を出して、
うん、
応援してくれる人とかが、うん、芸能プロダクションの女社長とかが出てきて、うん、細身の力士の主人公の人の谷町になって、うん、砂かぶり席っていうあの一番近い席があるんですけど、うん、
マスのもっと先、
そうもっと先ですね、
砂かぶっちゃうぐらいだから、
そうあの力士の人が落ちてきた時思いっきりダイレクトに受けちゃうような席があるんですけど、めちゃくちゃ高いほぼ予約席で埋まってるような席を谷町の女社長は買って自分の力士を応援したりとかするっていうのを面白おかしく描いてるやつですね。
谷町っていうのは相撲用語なんですか？
でも相撲から来てるのかな、うん、結局は
相撲でよく聞きますけどね。
そうなんだ、俺知らなかった、
ね、まあ、ほらなんだっけ、芸者さんとかもねそういう言葉だよね。
あ、じゃあこれも日本、
あでも相撲用語から来てんだ、相撲用語の隠語でっていう、
あ相撲用語なんだ、
まあ、
へ、
まあスポンサーみたいなもんですね、うん、その内容が、はい、その細身の力士の人は、はい、なんで細身かっていうと美しくないから太りたくないって言ってんですよ、
うん、なるほど、
力士をやってるんですけど、そう美学で太りたくない、はい、でも体重を増やせってすごいみんなに言われるんですね、うんうんうん、お前はなんで負けるかっていう、体重が少ないからだって言って、うんうん、太れって言われるんですけど嫌だって言って、うんうん、だから痩せたまんまどう勝つかを一生懸命考えるんですよ。
面白いじゃん。
でお兄さんが、その人のお兄さんがなんかコンピューターやって数学に強いのか、はい、いろんな自分のデータを打ち込んでくれて、 お前はどうしたらいいか考えてあげようとかって言うんですけど、
まあ、
そのお兄さんにもでも最初は太れって言われるんですけど体重が足りないよって言われるんですけどっていうのと、であんこ型の子は、昔からもう小学校ぐらいから太ってる子なんですね、うんうん、
なるほど。
で雪国出身の子 で、うん、でいじめられてるんですよ、太ってることで。なんか雪投げられて、うん、このデブとか言われてる、うん、言われて泣くんですけど、うん、でもその子が力士の新人で取る時の試験みたいなやつに行って、うんうんうん、体重測った時にその体重測ってくれてる人がまだまだ痩せてるねって言うんですよ、うんうんうん、それを聞いてすごい感動して、うん、痩せてるんだ僕って言って感動して頑張るっていう、うん、
頑張るっていうのはもっと太るってこと
で、もうすごい太ります。ほんとぽっちゃり型になってって、でその子はなんだっけ、雪下ろしだかなんだかっていう必殺技があるんですけど、抱えて投げるっていう感じのやつなんですけど、それはなんか昔から屋根の雪下ろしをしてたり、こう雪国にいながら雪をかいたりしてて、僕は頑張ってたんだってこう自分の昔を思い出しながらすごい戦うっていう可愛い子なんですけど、
これ今ねちょっと回ってきて、
実際の絵を、
実際の、はい、ちょっと大判のコミックですけど、思ってた絵と全然違いましたね。
なんかシャープ
シュール系ですね、
うん、そう独特なシュールな真面目な顔とかを描かれてるんですけど、うん、言ってることがギャグなんですよ、
ね、なんかクロマティ高校みたいな
感じの近いですねかなり近いものがあります、
うん、もっとドスコイジゴロみたいなイメージのこうあったけど、うん、じゃないんですね、
うん、だいたいこのなんか真面目そうな絵柄で言ってることがおかしいっていう漫画を描かれてるんですけど、
佐々木凛子さんみたいな
感じで近いですね。そんな感じです。すごいなんだろう、読んでて変な気持ちになるんですよ、この人たち真面目にやってんのかなみたいな気持ちになるんですけど、最終的にライバル2人がいざ戦うぞってなると結構2人真面目に頑張るぞっていう気持ちを出すっていう、
それはやっぱりどっちを応援するかみたいのは
あるんです
か、読者によって変わってくるっていうか、
あるかもしれないですね。ただ女社長とかが結構ぶっ飛んでるんで、そういうのを見てるとどうでもよくなってくる感じもあるんですけど、女社長の家に行ってお風呂入ったりとかいろいろやってるのがいろいろあるんですよ。
だから
普通に男女の関係になるんですけど、
あ、そうなんだ、そう、まあ、そういう話です。
この後あるリトル東京の話ではなく
違います
あとこの今持ってる、私が持ってる大判のコミックスは、うん、今多分新装版が出てて、
これが元だね、
ちょっと古いバージョンなんですけど、一番裏のカバー見ると、うん、小錦さんの手形がついてて、うん、で全4巻なんですよ、はい、で4冊揃えると手形ができるんですよ。
へ、
私は4冊持ってるんで、はい、全部合わせて自分の手合わせて、うん、でけーとかって
や
りましたけど
なんか嬉しいようで嬉しくないようでなんかね
だからやっぱ目の前で見たことない力士の人がどれだけでかいかっていうのは分かるんですよ。明らかに大きいなっていうのは。だから全然太ってる人も動き鈍く見えても、多分張り手一発で吹き飛ぶなっていう感じがするんですね、そういうの見ると。
じゃあこれはあれですか、これ最初から出版された時にこの形なんですか。
あーどうだろう、ちょっとわからないんですけど、私が買おうと思った時はこの大判型になってましたね。
だとするともう4巻できっちり終わるっていう想定で作ってるってことですね。
あーもしくは 後で出したなら4巻になるようなさ、あのページ数で割ったのかもしれないんですけど、スポコンと思わず面白相撲漫画としておすすめしたいと思います。
そもそも相撲漫画っていうのが初めて、
うん、私も初めて読みました。
これはやっぱ作者が好きだから手に取ったってことなんですか。
あ、そうですね。岡野玲子先生をちょっとざらっとおさらいしようと思って買いまくってた時期に買ったんですけど、
確かにちょっとそうじゃないと手に取んないかもしれないタイプの
いわゆるこう男臭さのないこうイケメン的な方向性のある不思議な漫画として当時ちょっと話題になりましたね。だからやっぱあの、ね、女の人が書いていて、うん、そういうだからあの少年誌とか青年誌的な方向で、まあ、青年誌でやってたけども、うん、っていうところじゃないところで書き出して書いてるみたいな雰囲気で、う
ん
う
ん、なるほど、うん、という感じなんですね。両国おしゃれ力士、
力士、
はい、
はい、今新装版が出てるので、うん、よければすぐ買えるんでよければ読んでください、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次いきます。岡野玲子のおすすめ漫画2冊目、
はい、2冊目はファンシーダンスです。
ファンシーダンス、
これ映画化されてるんです
よ、はい、映画化されてますね。
あ、そうなの、
うん、
もっくんで、
もっくんが、
え、いや、もっくん、四股踏んじゃったじゃなくて、こっちはなんですね、
これあのお坊さんの、
お坊さんなんですね、
はい、お坊さんの話なんです
はい、周防監督ですね。
あ、そうだった、
四股踏んじゃったじゃんやれよって感じ。いや
これはですね、はい、寺の長男として生まれた男の子が新宿とか渋谷とか東京の中心地でシティボーイやってるんですね。80年代の言葉ですけど、は
い、シティボーイ、
そう、なんかおしゃれな格好をしてバンドして、バンドのボーカルやって女の子にキャーキャー言われてる。でもあと1年ぐらいしたら僕寺行かなきゃいけないんだっていうのがあの物語の始まりなんですけど、で髪伸ばしてチャラチャラしてるのも坊主にしなきゃならない、寺に 2,3 年こもって修行しなきゃならないんですけど、結構本格的な禅寺で、山奥の寺で本当にあの小坊主たちがぎゅうぎゅうにそこの宿舎に詰めながら修行するっていうところに行かなきゃならないっていうのが最初の話なんですけど、それはもうあのなんか序盤で、寺に行ってからが本番みたいな漫画です、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。ファンシー要素今ないですもんね。
まあファンシーなのかな、なんていうかあのこの岡野玲子さんの書くそのキャラクターって結構独特な人が多くて、はい、この主人公はチャラけてるんですけど、うん、根がものすごく真面目なんですよ。で真面目にものを考えすぎるんですね。
真面目にシティボーイしてたってこと
だ。だからシティボーイやりながらも表面はチャラチャラしてるんですけど、はい、奥の方でずーんと考え込んでるみたいなキャラクターで、だから寺に行って寺の教えを受けると、そのチャラチャラした部分ではなんだこれはって思ってるけど、奥の方で難しいことずっと考えてて、あの修行を何年かしたらもう山出ていいよって時期になるんですけど、どうも出られないみたいな感じでずるずる修行を続けたりとか、そういうなんかこう心の揺れ動きが結構面白いのと、あとはなんか坊主がいっぱい同じ年代の坊主が揃ってみんなで暮らしてるから友情とかが芽生えて、それもすごい可愛らしいんですね。あの修行が結構面白いんですけど、何十キロある経典をずっと持ってバラバラバラバラさせながら何十分歩くみたいなやつとか、
なんか蛇腹みたいな、
そう、あのそれをこう左右にバラバラバラっとこう経典みたいな書いてあるやつをやると、それで読んだことになるっていう、
あ、そういう種ありますね。
そういうのがあるらしくて、それを何回も何回もやりながら読んだり叫んだりで、先輩の坊主にぶったたかれてたりしながら、腕を下ろすなって言われたりとかっていう、結構スポコンな修行をみんなでやりながら、それをどうやって回避してフライドチキン食べに行くかとか、そういうのをやってるんで、あの本格的なお寺なので、やっぱあの精進料理しか食べられないので、
お肉が食べれない、
うん、でも先輩たちは勝手にお酒飲んだり結構チキン食べたりしてるのは知ってるんだって言って、自分たちもやろうとしたりとか、そういうなんかこう最初新人で、でだんだん山にこもってると自分が先輩になってくるっていう、いうのがあるんですね。で先輩になってくると、昔は自分ができなかったことができないっていうのは分かってるはずなのに、新人の坊主がお椀とかをコロンって転がしたりするのを見ると無性にイライラするとか、そういう話とかが書いてあって、すごい面白いお坊さん話です。
へ、なんかあれですね、なんか先ほどのとも似てますけど、こう
まあ、やっぱ日本の中の異文化みたいなものの中に事情みたいな、なんかそういう題材のまあチョイスがそもそも面白いっていう、
確かに珍しいですよね、
タイトルっぽさはどっかにあるんですか、そのダンスとかするんですか。
あ、まあ、一応最後はそのまあ踊って、人生踊っていこうみたいな雰囲気の
踊り念仏的なことではなく、
なんかこういろいろ考えすぎるんでこの人がなんか考えすぎちゃうけど、こう彼女がいて、ずっと待っててくれてる彼女がいるんですけど、うんうん、まあ、その子と一緒に生きていこうかみたいな感じの終わり方をするんですけど、その彼女がこの彼氏のことを形容するときに、そのこの子は自分に対して微笑んでくれるけど、同じ笑顔でそこら辺のアリとかにも微笑むんでしょっていうのがあって、ちょっとあのこの彼氏は厄介すぎるんですよ、考えがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなってて、でも表面はヘラヘラしてるんですよ、そこがすごいキャラクターとして面白くて、でその人を悩ませるにはお坊さんっていうその寺でいろいろ教えを受けながら悩むっていうのがぴったりだなっていう、
それいいね、もう悩みやすいやつはとことん悩ませる場所に行かせばいいんだっていう、もうだ哲学者とかになれぐらいのね、
そうですね、ぐだぐだ考えて、だってあの山を降りて結局、実家の寺に帰るかと思いきやまた東京でヘラヘラしながらフリーターとかやってるんですけど、パチンコに行ってパチンコ台を見ながらマンダラだよねみたいな宇宙だよねとか言い出すんですよ、
らら
もう頭おかしくなっちゃったからっていう、それをなんかこう彼女が頑張ってついていこうとするけど離れたりとかっていう恋愛もありながらのお坊さん漫画です。
これは全何巻、
私が持ってるのがすごいちっちゃい文庫本なんですけど、これって5、6冊ぐらいだったかな、結構ちょっと長めですね、
全5巻、
なんか普通サイズだともうちょっと冊数いってると思います。これは映画もあるんで、映画結構なんか雰囲気は出てて面白かったです。
映画も見たんですね、
これは映画あんだね、知らなかった、
これも結構なんかおすすめですね、いろいろ可愛い部分もあるし考え込む部分もあるので、読んでてちょっといろいろなんか人生を考えたりしますね。
主役がもっくん、
主役はもっくんです。もっくんなかなか良かったですね。
もっくん好きです、
似合ってた。
もっくんって映画に映ってるとその映画必ず好きになるんですよね、ちょっとどうでもいい話ですけども、
はい、以上です、
はい、では最後いきましょう、岡野玲子のおすすめ漫画3冊目、
はい、3冊目は多分一番有名なやつですね、陰陽師です。あ、出ました。
そうなの、
はい、陰陽師のコミカライズが岡野玲子先生なんですけど、
はいはいはい、
原作が夢枕漠さんの小説ですね、私は小説から入ったんですよ、陰陽師、もともと陰陽師の小説がすごい好きで読んでて、で一回世間が陰陽師ブームにな
ったんですね、安倍の生命、
そうで、やたらドラマか映画かやりまくってる時期があって、でもどれを見てもピンとこなかったんですよ、どうしても。
ほー、小説も読んだ、そう、
原作好きとしては、映像化見ても、まあ、野村萬斎さんはものすごく良かったんですけど、まあ、あれは映画自体がっていうのがあって、でその時にあの漫画化されてるって結構知らなくて、しばらく、で、あ、これで岡野さんを知ったんですけど、でこれで、あ、じゃあちょっと読んでみようと思って読んだらもうバッチリだったんですね。
違うんだ、
あの原作の雰囲気というか、原作がその、まあ、短編が多くて、で大体その生命っていう主人公と広政っていう親友のこう人がいるんですけど、2人が生命の家の縁側でただ喋ってるんですよ、お酒飲みながら、でなんかこういう噂話聞いたわって広政が大体持ってきて、それ面白いね、見に行こっかみたいな感じで、じゃあ出かけよっかっていうのが基本の流れなんですよ、短編って。だからずっとしばらくはずっと縁側でただ喋ってるんですよ、お酒飲んだり、
そういうタイプのあれなんだ、
季節のちょっとした酒のつまみとか食べながら、ずっとそういうなんかあんだかんだ二人でただずっと喋ってて、じゃあ行こっか、あ、行こう行こうって言って出て行って、でちょっとした会議みたいな、その妖怪とかに会って、でそれを生命がちょちょってなんかやって終わるっていうのが大体のその初期の、短編シリーズのパターンなんですけど、それを結構忠実にコミック化してまして、だから漫画で言うと動きがないから、
そうですね、
そう書きづらいはずなんですよ、縁側で
瀬戸内みたいになりそうですね
ずっと喋ってるんですけど、ただそれが小回りと吹き出しとかの書き方とかが独特で、すっ っごいなんか良かったんですよ、美しくて。でそれにものすごい感動しまして、それでちょっとこの人の漫画全部読もうと思ったんですけど、
う
ん、
もうなんかね一枚絵で美しさがすごく出来上がってるから
すごかったですね。あと百鬼夜行に会うっていうシーンが結構初期の段階であるんですけど、その絵がすごい、その絵がすごい可愛い、なんか可愛いんですよ、妖怪とかが。
あ、映ってたかな。
可愛いけど不気味なのもいて、でみんなで空にわーって登っていくみたいな。
あ、なんか1ページぐらいカラーが
ありますね。
あ、みんななんか美しい、男の人も女の人も美しい、みんな。
あれですよね、岡野さんは基本美しいんですよ。
あ、そうですね。
だから歴史も美しいし、
そう、みんなの瞳がとても綺麗
で、なんか美しくておしゃれで、なんかでただその美しさにちょっと短尾さとかあるから、
うん、
あ、またちょっとこう、
はいはいはいはい、
あの時期大名字コミックが結構すごく、これがすごく、うん、すごく売れたんですよね、うん、それで映画化とかもなってるんで、
なるほど、
もうある種のそれの極みみたいなとこありますね、 その辺の表現のね、うん、あの設定とかも合ってるしね、
うん、すごいぴったりだなと思ってたら、夢枕漠さんが岡野さんに書いてほしいって、
うんうんうん、
そうなの、うん、
最初から言ってたそうです。それでそれがそのまま叶ったみたいで、
面白い、
それは間違いないみたいな、
う
ん、
そうだから
超珍しい、そういうのって。
そう、原作者も百鬼夜行のシーン見てめちゃくちゃ感動したらしくて、うん、あれは良かったっていう話をなんかインタビューかなんかでされてましたけど、とにかくなんか表現がすごい、あの平安の夜の表現とか、うん、真っ暗な表現とか妖怪が出てくる描き方とかがすごく独特で美しいんですよね、
うん、なんかやっぱ結構こうおしゃれな感じあるから 見やすいんだけど、
うん、
でもなんか異様なんだよね、
うん、
その辺のなんかバランスが不思議なんだよね、なんかね、
うん、
ちょっと普通の人じゃ描かないような小回りとかをするんですよね。
なんかあれだね、日本 あのそバディとして、
うん、そうですね、
使われて薄い本とか出てそうだなみたいな。
ああ、どうだ、薄い本にする必要もなく、
もうこれが、まあ、要素が強い、うん、
要素やっぱりだいぶ強く
要素強い
まあ大体みんな、ものもみんなそうなんですけど、
そうなのね、
大体そうなんですけど、その陰陽師に関しては原作本を読んだ時に、陰陽師っていう職業について考えた時に、その、まあ、妖怪とかが何か怪異が出た時にそれを治めるんですけど、治める側の人間は常に平常心を保たなきゃいけないっていう感じで、だから安倍の生命はキャラクターとして叫んだり騒いだりはめったにしない人なんですけど、映画とかドラマになるとどうしても
動きとかつけないと、
動く、騒ぐ、叫ぶ、お前が好きだわ、なんだわ、言う、
あのドラマさんも叫んでた、
叫んでました、
うん、
死んでほしくないみたいなことを叫んでたんですけど、
うん、
キャラクターを知ってると、あ、生命はそんなこと口が裂けても言わないっていう、うん、タイプの人なんですけど、
もう野村さんまだやってたらもう見え切りまくりとかしそうだもんね見てないんだけど、
まあ、キリキリ動いたり、まあ、飛んだりしてたんですけど、うん、空を飛んだりしてたんですけど、それなしでものすごく陰陽師っていう仕事をちゃんと描いてるんですよ、うん、どういう道を通ったらいいかっていう占ったりとかいろいろあるんですけど、いろんな仕事が普通にあの宮中で働いてるサラリーマンみたいな人たちなんで、普通に仕事してる陰陽寮の陰陽師っていう人たちなので、その職業としての陰陽師っていうのをちゃんとやってたり、平常心保ってやんなきゃいけないんだっていうのとかもちゃんとやってるんですよ。だからすごい菅原道真がその当時の一番の大将みたいな人なんで、誰もそれをそのそれを退治することは無理なんですね、
うんうんうん、
でそれが出てきた時にどうやってそれを引っ込んでもらうかっていうのを生命がやるっていうシーンとかもあるんですけど、
うん、
全然叫んだり騒いだりしないんですよ。すごい裸足で歩きながら自分でこう結界みたいなのを張ったりとかしながら、
うん、
何を唱えてどの神様を呼んで治めるかっていうのをサラサラーっとその場でやるんですけど、だからそういうタイプがやっぱ陰陽師のすごい人ってこういう感じなんだろうなっていうのがすごいリアルに納得できるので、うんうん、そのやっぱキャラクターと小回りとかが面白いですね、うん、あとあの岡野玲子先生が調べまくる方なので、
うん、なんかそんな感じしますよね。
そう、あの原作者もちょっと追っつかないレベルで陰陽師のことを調べていらっしゃって、なんで平安の町に陰陽師、うん、陰陽師が必要になるのかって、あんなになんで妖怪が出て、しかも平安京から出れないんですよ妖怪って、
うんうんうん、
だからぎゅうぎゅうになって、もうぎゅうぎゅうになってるからみんなで大騒ぎしてるんだっていう説明を陰陽道と一緒に、うん、あの説明してくれるシーンがあるんですけど、 筋が何本あって、でここでこういうのができてるから異世界の扉が開いてるみたいな説明があるんですけど、前にガーラさんに小説のシリーズの話した時に、あのちょっと森人シリーズの時に、あの異世界となんかこう層になってるみたいな話あったじゃないですか。あれと同じで陰陽道の考え方も層になってるんですよ。人間のいる世界があって、妖怪の世界があってって層になってて、そこの、 あの扉がちょっと開いちゃうというか通路ができちゃうのが原因なんだっていう話とかを、そのちょっと陰陽道をかじった天皇がちょっと気取ってこうしてこうして作っちゃえって作ったら、ここが燃えて、
やっちゃった、
そう、そこが崩れて結局あの扉開きっぱになったまんまこうなってるんだっていう説明とかをしてくれるシーンとかすごい面白くて、だからそういうのが知りたい方もこう読んで納得できる漫画かなと思います。
やっぱなんかね、イメージ的にもなんかすごい超常的な感じだから、なんかとんでも系なのかなと思いきや、
結構ちゃんと学べるのかな、
ものすごいしっかりした下調べとともに
すごいですね、
猛称されてるという、
どこの地方のどこの神様を呼ぶかっていう選択の話とか、
そ
う
ね、それ知らない
し、ね、すごい面白いですね。あ、ただ後半戦わけわからなくなっていくので、あの極いろいろ極めすぎて原作とは違う方向に、
あ、そうなんですか、
はい、行ってだんだんすごいことになっていくんで、そこまで頑張って読んでいただければ。あと続編出てるので、今
本名寺2、
本名寺のなんだっけ、玉手箱だったかな、あの生命の息子の話になってて、それもまた結構面白いんで、
まだ平安時代、
まあずっと同じですね、時代は同じです、
うん、
まあ、そこら辺も読んでもらうと、あの今の京都にもまだあるお寺とかも普通に出てくるので、
うーん、
京都旅行にも使える、あの生命神社とかもあるし、結構楽しい漫画かなと思います。
そうだ、なんかね、都が映るまではちょっとこう気になりますけどね、
うん、あでも妖怪が出ないと陰陽師仕事なくなっちゃうから、うん、だからその妖怪が出る扉あるなら閉めちゃえよって、あの広間さんに言われるんですけど、閉めると仕事なくなっちゃうから閉めないよって言って、でも時々あの自分の式神を辻で四股踏ませたりして、ちょっと警戒はさせてるんだよって、だから陰ではちょっとずつ働いてるけど、閉めたりはしないよっていう話とかもしてるんですよ。
なんとも言えない、
うん、そこなんか
まあ現実にもね、いろんなことで言えそうですからね、そういうことってね。
だからすごいマリッペさんにおすすめのキャラクターです。すごい好きそうな天才肌のキリッとした人なんで、
さっきの何ガンダムに、
そうそう、ちょっとシャーじゃないけど、シャーみたいな人じゃないけど
今いるんですか、
うん、いいキャラクターだなと思います。
いいね、
うん、
ということで、はい、3冊最後は陰陽師ご紹介していただきました、
うん、
ということでこちらまとめは映画につながるまとめしていただこうと思います。お願いします。
はい、映画化するときにですね、
うん、
何を映像化するのかって、うん、皆さん考えると思うんですけど、うん、文章からこう何を受け取ってどこを映像化するかっていうのを考えると思うんですけど、結構漫画コミカライズするときも、
うん、
そこって重要だなと思うんですね、
うんうんう
ん
うん、
でその選択肢がその陰陽師に関しては素晴らしいなっていうのがありまして、結構原作読んでても納得のこの取捨選択があるなっていうのを感動したので、だからやっぱ映像とか漫画に関してもどういう風に選択してるのかとかによって表現がこんなに変わるんだなっていうのを皆さんにいろいろ考えながら見てもらうのも面白いんじゃないかなと思います。あとあの文章を読みながら映像を頭に思い浮かべるのがすごい苦手な方とかいるみたいなんですね、うん、全くできない人もいるらしいんですけ
ど、
だから本を読むのがものすごく時間かかるっていうタイプの方の話を聞いた時に、こういうのがすごい、あ、なんか私もそのコミカライズとか実写化とかあんまり好きではないんですけど基本的に、うん、でもそういうのを聞いた時に、あ、そっか、そういう表現で読める見れる人もいるんだなと思うと、いろいろあった方がいいのかなと思いました。
映画化もね、
うん、
音楽もねできますしね。
さあ、ああそうね、あの実は人いる、
ね、
ああそうだ、確かにそういう話しましたね。と、
うん、
いうことでね、いや本当に楽しいコミカライズ作品もね、まあ、僕も本当にはその道夫さんとかね、伊坂さんとかも、うん、いっぱいコミカライズされてるんですよ。でも読んでないんですよね。っていうところも。なんかちょっと興味出してみようかなって今気持ちになりましたね。
うん、
なるほど、ありがとうございました。
はい、
さあじゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回ラジオネームミスターゲドーさんから、紹介していただいた映画はリトル東京殺人課。こちらのあらすじお願いします。
はい、1991年アメリカ映画、ロサンゼルスの日本人街、リトル東京、そこは麻薬ルートの拡大を図るジャパニーズヤクザの拠点となっていた。日本育ちのアメリカ人ケナー刑事と、日系でありながら日本文化に疎い相棒刑事が捜査に当たるがといった物語です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、これはなんていうかちょっともぐもぐしすぎなんですけど俺たちの自慢されたい日本カルチャーみたいなのがこれなんじゃないっていうね、うんうん、感じですね。面白いですね、うん、いやだからこのアメリカの方からしたら、
あそっち、
日本イメージってこれじゃんっていうことですね、うん、はい、おまけさん、
なんかいろいろなアクション映画今ねもう大変ねこういろんな素晴らしい映画いっぱいあるですけども、うんうん、そういうねそういうものをもう見続けた中で見て、うんうん、最高に楽しかったですね。
おなんで笑っちゃうんだろうさ、畑さん、
はい、ちょっと台風騒ぎでリアルに見るのをすっかり忘れておりまして、はい、でこっちに集合してから慌てて名場面だけをざっとさらいまして、うん、それを見ただけでこれは語れるなっていう、はい、気持ちに、
そういう映画だよね、
そうちょっと
なっただってこれ名場面だけの映画だし、う
ん、はい、そんな感じです。
じゃあ無理、
初めて日本語が理解できなくて面白かったです。
すごいよね、すごいよね、
すごかった、すごかったな。
マリペ、もう大丈夫、もう泣きそうになってる
大丈夫か、
笑いすぎて泣きそう。じゃあマリペ、
なんかなんでしょうねこの映画って感じ
で正しいですね。
あ、多分一番なんかまともな感想みたいな
確かになんだろうこの映画っていうね感じはあります。監督マーク・ L ・レスターさんですね。最近だとやっぱ B 級っぽいのがめちゃめちゃ多いなっていうイメージがあるんですが、うんうんうん、まあ、ちょっと前になるとあやっぱりって感じで、あのコマンド、
うんうんうん、
ですね、あとは処刑教室とかそうなんですかね、
うんうんうんうん、
っていうなんかやなんだろうね、そういうのでイメージする B 級感っていうのが本当にそのまんまですっていう感じですね、
うんうん、
なんとも言えないんだけど本当にシュワちゃん
だから B 級ジャンルものみたいな感じなんですかね、
は
い、
うん、なんか説明するともう笑っちゃうっていう、うん、タイプの感じですね、
うん、
はい、でまあ主演はねドルフ・ラングレンですね、
うん、
今年も見れましたけどね、うん、ドルフ・ラングレンの新作を、うん、そして、あれですかブルース・リーの息子さんですか、
はい、
ブランドン・リーさん、
はい、
この方が、まあ、ドルフ・ラングレンの相棒として出てくる、うん、そして、あとは全然知らない人たちによって構成されてる映画でございます。
そうですね、
はい、いや皆さんじゃあ語っていきましょう。当然ね、まあ、ミスターゲドーさんはね、
うん、
まあ、以前こんなこと言ってましたね、外国の方が作った間違った日本観みたいな、
うん、
そういうのお好きですかって、
うんうん、
そういうのがとっても楽しめるやつですよっていうね、
うん、
なのであの時代背景とかそういうのなんかね交渉とかねそういうのは取っ払ってくださいっていうような感じですね、
うん、
ワイルドスピード、東京ドリフトとかウルヴァリン侍とか、
うん、
この系譜なんじゃないですかというふうにね、うん、おっしゃってました。そして、まあ、僕ら見ました。そうですね、
その系譜でした
そうです、その系譜ですっていうね。いや どうよみんなさん、
どうよみんな
どうよ
でもなんかこう俳優さんたち意外と他にもちょこちょこ出てるみたいですね、うん、
本当ですか。
他の人たちも全然知らないですけど、
うん、
一番の敵役みたいな人、
うん、
あケイリー・ヒロユキ・田川さんっていう人とかは、うん、ラストエンピラーとか、あとツインズってあれですかね、シュワちゃんのツインズですかね、とか007とか意外と多分脇だと思うんですけ ど、
ね、
ちょいちょいちょいちょい出てって、最近までいろいろ出て47ローニンも出てますね。
あ、出そう
あと、はい、ハチ約束の犬とかも出てるっぽいですよ。
ああ、
わからないけど出ててもいいんじゃないですか。
そうそうそう、まあ、日本人役としてたのかな。うん、うん、あとだから多分あの一番の悪いところの多分ナンバー2ぐらいで、
はい、
ちょっとあのこの人英語喋れないかな、はい、みたいな。
敏郎おばたさんですね。
そう、はい、この人も結構なんかその頃だって ミュータントタートルズその頃の90年代の出てるみたいですよ。 あとブラックレイン出てて、
敏郎おばたすごいね、うん、マイヤ
ー。あとデモリッションマンとか出てますね。
やっぱとにかくね、まあ、こう ロサンゼルスにあるね、
うん、
リトル東京、まあこれは日本にもねリトルチャイナとか、うんうん、リトルミャンマーとかいろいろありますけどね、まあ、そういう場所ですよね、
うん、
日本人街みたいなところがまあロサンゼルスにあると、まあ、その描写もちょっとよくわからないんだけど、ちょっとね、まあまあまあ、ちょっと違うような気もするんだけど、
まあまあ、
そこでね、まあ、警察やってるドルフ・ラングレンがなんやかんやで相棒に、
なんかなんやかんやで、
ね、なんやかんやで相棒になった、
うん、なんかなんやかんやとしか言いようがない
いいんだぜお前はって言いながら、いや行くぜみたいな、そういうなんかね、
うん、
謎のバディが組まれた、まあ、ブランドン・リーと2人でね、
うん、
鉄の爪と呼ばれる、
うんうんうん、
ね、
なんかヤクザ組織、
ヤクザ組織なんだかわからない、うん、本当になんか何かの象徴としか思えないよね。
そうだからみんなあの入れ墨掘ってて体に、はい、必ず竜の入れ墨でなんかこう竜の手の鉄の爪みたいなのが印象的に映るみたいなね。
だから、あ、外国人が想像する日本のかっこいいなのかわかんないけど、変な日本のやつこういうの好きっていうのが具現化された映像、
うんうん、
って感じがすごいしてね、もうこの英語と日本語すごいよね、全体的に、う
ん、意味され方が半端ないですよ、
ね、うん、ドルフラングレンがあんなに日本語いっぱい喋ってるんだけどね、
うん、
何かわからないんですよね。
いやでも日本語
喋るは聞き取れるよ、うん、やっぱですよ
いやでもあれですよ、
はい、
あれは本人喋ってますから。
本人喋ってます。
あのドルフラングレンはですね、
はい、
まあ、母国スウェーデンなんです。スウェーデン語の他に英語、はい、ドイツ語、フランス語、日本語喋りますから。だから、要は、こうやって、翻訳して当てられて、この通り喋ってくださいじゃなくて、多分喋ってるんですよ。日本語を。
そうなんだ。
基本的には。
っていう、まあ、だから、みんなのスキルがまちまちなんですよ、多分。
まあまあね。
まあ、それは。
だから、なんか、だからそのね、小畑敏郎さんもね、敏郎小畑さん、
うん、
がもう本当に顕著なんですけど、英語に関しては。
はい。
うん、
もういわゆる日本語英語ですよ。
はい。
Very important things みたいな、
うん、カタカナで聞こえている。
そう、
うん。
おっとっていうトーンと、うん、普通に会話している人たちっていう演技と、うん、同様にそれのスイッチしてね、日本語と英語があるわけじゃないですか。
うん、そうでした。
だからもうここで交わされる言語感というものがもうどんどん頭の中でもうこちゃーごちゃごちゃーってなってくる、
はい、
がすごくてね。
はい。
なんか
でもなんか逆に思うとそんなもんかなみたいなところも思ったし、要は英語って英語自体が全員バラバラの訛りで実は喋ったりしてて、実は英語ちゃんと英語圏でいろんな人が人種がいる中で行くといろんな英語ってああいう感じで聞こえてくるかもみたいなのがあったりするんだろうなとか、
そういう人たちが固まるんですよ普通は。要は通じる人たちが固まる。
はいはいはいはい。
これもう絶対に意思疎通取れないレベルの人たちが一緒に行動してるっていうのが不思議っていうことですね。
うん、
うん、いやでも英語は意外とそういうのもあるっぽい感じはするけどねっていう。で、あまりきついなみたいなんでとかも、
うん、
まあまあまあいいんですけど、
まあ、まあ分かんないですけどね、うんうんうん、まあ想像でしかないですかね、
うん、
まあ、でもあれはだって日本人でも聞き取れない日本語英語だったので、
そうですね、
だ誰も聞き取れないはずだと思うんですよあれはさすがに
どうですか、
うん、
聞くときにどこの国の言葉を聞こうっていう雰囲気でこう耳を用意してもなんか あ違ったみたいな事故が起こる。
10秒のチューニングと絶対ずれてくる、
ずれてくる。
で字幕も変なんですよね。
あ、はい、
なんかでも小畑敏郎さんがねもう地獄へ落ちろみたいなね、こう車プレスでバーンっていう時、うん、下にねなんかヘビーメタルなんちゃらみたいな全然意味が全く分かんないんだけど
要は英語の字幕がつくからね。
そうそうそうそう、その言葉も違くないっていう、
もうか誰かが勝手に持ったんだろうね。
うん、いやなんかヘビーメタルとかなのみたいな。
多分ね、車を重いプレス全体車潰すやつだから、
その
ヘビーでメタルな感じだからそれのプレスだから、
説明みたいな。
そうそうそう、その絵面 あ、絵面的なやつで来たんじゃないですか。
だからなんかもう何も信頼できないんですよ、もう聞こえてくる音も信用できないし、字幕も信用できないから、もう
映像で、
そうそう、もう感覚、映像もすごいんですよねこれ
映像がね、
映像すごくなかった、
すごかったな、
すごかった
すごかった
あ、映画見てないけどね、
いや本当は一番すごかったところだけを、
確かに、
逆にじゃあちょっと教えてもらっていいですか、その
印象に残ってるところとか、
リーさん、あの相棒の人ですね、はいはい、あの人とあの多分ヤクザのナンバー2の人が戦ってる、はい、うん、シーンをまず最初に見たんですけど、
何回か戦ってるかな、
最後のかな、
何持ってたパイプ、
何もパイプ、なんかそこら辺にあるパイプをなんとかむしり取って戦うみたいなシーンなんですけど、
ヘビーメタル直前です、
うん、見えてないですね、見えてないですわそこ
すごいあの戦ってる時にパイプとなんか持ってる刀かな、パイプとパイプがカンカンって
なってるね、
なる時にものすごい音がするんですよ、うん、カンカンカンって、うん、あのあれを見ながら、あ、それとプラスその演技テンションの不思議なテンション、うんうん、あのやっぱその音と効果音の音質と声の音が全く合ってなくて、うん、その違和感とかを、あ、これは朝の戦隊もののやつだと思って、だから効果音の付け方と、あとまあ映像クオリティもかなり近いんですけど、うん、そういう感じでカンカンカンってあった後、あのそのハゲじゃない二、はい、番手の人がなんか液体の中に落ちる、ドボンって落ちる、
あ、はいはいはい、
そこになんかちょっとした英語を言いながらリーさんが火をポンって落とすんですけど、
はいはいはい、
あ、
やっつけってことだね、
うん、リーさんが英語は普通に喋れるはずなんですけど、うん、ちょっと演技がなんというか臭すぎるというか、
臭いんですよ、
うん、すごいから
チャラ臭いんですよなんかチャラチャラで臭いんですよ、
すごいそれが面白くて、それもちょっと戦隊ものっぽいなと思って、うん、ちょっとあの現実よりちょっとオーバーめの、
うん、そうですね、
演技、
うん、あ、そうそう、だからコメディ寄りなんだよね、うん、なんか、
いや、でも本当そう、言葉も通じないからさ、うん、オーバーにするしかないよ交流する、
でもなんか俺あのなんだっけ、見てはないんですけど、うん、やっぱブランドン・リーといえば、はい、一時期の、ま、なんかこうある世代までにしたら、うん、もうザ・クローっていう、こう90年代のね、ちょっとダークヒーローもの、はい、のイメージ、まあ、それで亡くなった、殺人亡くなってっていうのもあって、うん、結構有名だったんですけど、なんかそういうなんかこうダークで暗いイメージとかなのかなと思ってたから、うん、えらいチャラいなみたいな、ちょっとね、うん、なんだこのなんかこうテンションみたいな、
なんだろうね、そうだね、うん、
あ、こういう人だ、こういう、もともとこっちっぽい人なのかなみたいな、なんか結構なんかね、楽しそうにやってるからね、
そういう
の
もね、
なんか全部がもうおバカに包まれてるから
さ、
なんかもう分かんないですよ ね、演技テンションがどうとかもう分かんないっていうかね、
まあ、勝手にやらせてんだと思うんだけど、ね、もはやね、うん、でもあのそのなんだっけ、2番手の人は、
うん、2番手ばっかり、あくのトップワンの誰も
知らない2番手の人で、ちゃんとした武道家でなんかちゃんと剣とかやる人みたいですよ、
そういうキャスティング、
そういうキャスティングなのかな、
言語的にはちょっとあれだけども、
もう
動けるしっていうね、
そうそうそうそう、居合とかもできるみたいな、居合
みたいな、あ、そうなんすか、
私あの相棒の人が、はい、あの警察手帳を見せて、うん、ほらほら警察だから、あの、俺らを撃たない方がいいぞ、はい、
ブランドリーね、うん、
やるシーンがもう何の意味もなしてないとこが超好きです
よ、ね、いや可愛いね
可愛い、私だからそこまで割と頑張ってこうシリアス目に見てたんですよ
話、なんでだよ、
なんですけどそこのところで、あの主人公の人がなんか警察官二人もやるの良くないみたいな感じで、
最高、最高のシーンですね。
カタカナで。
そう、あの、ブラ、ね、ドルフ・ラングレンが、
ここでね、日本語で。
あの、ね、その、もう追い詰められて、ブランドン・リーが、うん、まあまあまあ、ちょっと警察だから、うん、警察だから、ちょっとここでやっちゃダメだから、って言ってね、こうね、さっき、ま、あの、マリピが言ったところで来て、うん、じゃあもう実際に帰る時になったらね、いきなり日本語でね。
良くないみたいな、
日本人の警、
あーって思って
ね、警察二人殺すの良くないみたいな。おほ本当だみたいな
っていうか、そうブランドリーのキャラクターもやっぱよくわかる、もう最初に出てきた時はなんかさ、うん、
ね、もうガチガチ、ね、
そうイケイケな感じでさ、うんうん、もうやっつけてみたいな感じで来たのに、うんうん、あのいやちゃんとあの法的にあの乗っ取った感じでしっかりと警察やっていきましょうみたいな、うん、それだったら俺も一緒に行くわみたいな、うん、うんうん、分かった、じゃあいいぞ、それで行こうって、うんうん、ドルフラングレンってさ、なんかね取り決めて、うんうん、実際行ったら 完全にやっぱ殺しに行ってる組織としになってるから、うん、そのキャラなんだよみたいな、うん、ちゃんとした警察でいたいみたいなくせにね、なんか風呂入ってるふんどしだらけのねドーンってとこ行ってさ、
そうそう、
殺し始まっちゃうわけじゃないですか。もう
そのさっきのそのよくないの叫びからもうなんかバカ殿を見てる感じで、
バカ殿、
そう、もう全部超思った。セットも全部バカ殿の、
そうそうそう、あー
なるほどなるほど、
要はその舞妓さんみたいな、
そうそうそうそう、
おしろいみたいな塗った人が、うん、女の人がね、相撲を取ってるとか、
うん、そう、なんか露天風呂的なとことか、なんか屋敷でなんかすごい人数がいるぜみたいなのを全部、うん、バカ殿っぽいなって思って、ね、もうそこからもう笑いどころ探しでした。
そうなんですよ、いや笑いどころ探しっていうかね、見つけてないのに勝手に来るんだよ、
くるくるくる
あ、そういうそういうのかもしれない、
もう次から次へとくれるからね、う
ん、なんか
楽しい楽しいみたいになって、
そうそう、すごかった
、いや
あの
どうなんだろうね、
あのセリフはすごかった
いやあのお風呂のなんか張りのバッテンになってるとこ、そこ真ん中行かないやろって思ってた絶対後ろから来るやろって思った通りやられて
そうでした ね
落ちるためにみたいなね、
う
ん、
そうでしたね。
あとね、なんだろう、プルフラング、まあいろんな武器使うんですけど、
うんうん、
特にこれ銃を使ってる時が、
もう、
うんうん、驚くべき命中率なんですよ、
うん、
銃が、
うまい、
確かに
信じられ、もうね、ジャック・バウアーとかいる全然違うのバーン撃ったら切り返しのショットでおーって当たって、またバーンって言ったらおーってかな、一発で必ずもう一撃で命中させて、うん、相手をどんどん倒していくっていうのをね、
うん、
もうなんかもう必ずやるんですよ、もうなんか外すシーンとか特になくて、
うん、
100発100中で当たるんですよ、もう、う
ん、あとあのね、後半でね、もうなんかいろんなね、銃じゃないものをね投げ出してね、
うん、
釜やら手裏剣やらいろんなもの出してね、
何でもですよ、
あれ全部当たる、
日本要素てんこ盛りみたいのも、
うんうん、
こういうの見たい、こういうの見たいっていうねこういうの見たいです私っていう監督、うん、
誰ああ、うん、そう、でもやっぱこれドルフラングレンだから、
うん、
ドルフラングレンといえば筋肉なんですよね、
うん、
筋肉だからドルフラングレンだとして、だからもう筋肉絶対見せなきゃいけないからって言って、
うんうんうんうん、
ドルフラングレンの筋肉の姿にするためだけにセックスシーン入れるっていう、う
ん、だからなんかね、もう服は着ていていいっていうタイミングでもどうにか反乱を保とうとしているっていうか、うん、
そう
そう、
だから絶対脱がす理由のためだけにセックスさせるっていうね、
うん、
これは新しいなとか思ってそっからずっとね、上半身はね、もうずっとね、
確かにね、
もう出しますからわざわざ
しっかり警察のなんかしようぜって言って歩き出した時になんかね、あの上羽織ってるもん置いてってもう拳銃とかむき出し で、
うんうん、
でタンクトップみたいので出歩くわけですよ、おかしいんですよ明らかにそんなやついたら警戒するだけだし、
うん、
最初もあのなんですか、その鉄の爪のね、レッドドラゴンのね、うん、わーってなってるこう門の前でね、
うん、
ちょっと張り込むとこなんだけど、うん、めっちゃ近いですよ、うん、もう敵のアジトの真ん前ぐらいで、うん、様子を見ようとしてこう双眼鏡とか覗いてて、
うん、
全然見えてっからね相手からっていうてか双眼鏡使う距離でもないし、でバンバン車とか通っててなんかさ、
うん、
なんかもうなんか顔パスみたいなんですよ、はい、もう入っていいよ、はい、もう入っていいよみたいな、もうあの流れでいけんじゃねえかなぐらいのザルなんじゃねえここぐらいの、
そうだね、ブランドリーいればね、顔的には東洋人だからそのままいけそうみたいな、ね、
なんかね、うん、
なんもうここの設定がもうわからないからね、もう、まあまあ、もうゆるゆるなところをね、もう永遠に楽しむ感じのね、
うん、
リトル東京ですね、
うん、なんか途中真っ青なハッピーみたいなの着て、
闘
魂っていう鉢巻きを結びマシンガンをぶちかましてるのを見ましたけど、うん、これは何をやってるんだろうと思って、
終盤ですね、
だからそれはね、何をや
ってるのか分からない
なんかカモフラージュとかでも別にないのか な、
うん、
なまあそのつもりなのかもしれないけどね、
でもやっぱこうコマンドを取った人だからね、
うん、
やっぱマシンがぶっ放すわ、裸ちょっと裸も含めているんじゃないの、
どうしても欲しかったのかな、うん、
日本っぽい格好させたい、
うん、
させたいっていう、
うん、
最後もなんかお祭りも無理やりあの中の輪で
やばいな、あの祭り
よくわかんないお祭りが、
うん、
何を祭ってんですかあれは
本当ですね、何なんでしょうね、
時代もめちゃくちゃでしたしね、戦国時代の武士みたいな軽そうな甲冑着た人たちが
そうそうそう、お祭り
うろうろしてて、
あとなんか ちょいちょいこう武士道みたいなのを刀の発音に喋ってるのも結構なんか、
ね、そうね、う
ん、
そうそう
侍
侍言ってた、
おやぶんとかね、
でもあれだからね、うん、ドルフラングネンはね、うん、やっぱ武士道の人ですが、もともと俳優の前からね、あの極真空手やってますから、うん、だから俳優する前に極真空手で強いので有名で日本に来てますから、
やっぱ日本の精神みたいのは、うんうん、お前わかるだろう、キャスティングなわけですよね、
うん、そうだからスティーブン・セガール的な、うん、ね、
うんうんうん、志はみんな似たような人が集まってるんだとは思います、でもなんか世界観を構築するとやっぱりとんでも感の方が強くなっちゃうっていうのがね、面白いなっていうか、うんうんうん、
なんかこういくら一生懸命やってたのすごい片言の日本語で急に話し出されるとふってなんかこう力抜けるのがありますよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、やっぱあのエンドゲームでもね、あのジェレミー・レナーがさ、
はい、あれはもうなんていうか
変だったじゃないですか、うん、でもいや、うん、ああいう感じですよずっと、うん、っていう、いや
あれよりはバシだったけどね、
うん、あそうです、
うん、いや全然、いやジェレミー・レナーは本当に 何語か分かんない日本語には聞こえないから日本語を言おうとしてる風にも聞こえないから、
あそうなんだ、うん、俺はあんまり変わらなかったんですけど、うん、だからあんまり聞き取れなかったところも別にそのまま聞き逃したままで別に構わないというか、うん、そのままでいきましたけどもね、
うん、全体的にそうだからやっぱこう今ねもうアクションってねもうねもう進化しすぎてるねって思いました、ね、逆に、うん、ねリトル東京もうどのアクションももう猛者すぎて、うん、なんか強そうに見えないというか全員強そうに見えないレベルになってきてるんだけどなんか逆に言ったらなんかこうそういうのもありだなみたいな、もうもうもうもはやねもうバキバキのアクションとかちょっと最近飽きてきたなみたいなところでこれ見ると、なんかこのもっさいアクションがなんかこう愛おしいなみたいな、
なるほど、
うん、かわいらしさはあります
よね、そう
そうそっか、うん、ねまあ確かにそういうのある
で、なんかこうブランドン・リーがなんだっけバク転だけはうまいのかやたらバク転的なことをやるっていう技で
バク転のついでにキックしてましたみたいな、
そうそうそうそう、ね、それ何回かあるよねみたいな、
ね、
見せ場、うん、
あとやっぱ世界観の見せ場と言ったら僕は盆栽クラブ、
あ盆栽クラブ、
盆栽クラブ、まあ、盆栽クラブ日本人パッて聞いたら
うん、う
ん、
あ
なんか、
まあまあね、
老人がなんか、ね、
盆栽をいじる
ため、そうそう、多分なんかサークルみたいなことかなと思ったら、うん、これ違うんですね、
違いましたね、
これ風俗店ですかね、
そうですね、水商売風俗店ですね、
よくわかんない盆栽館はまあ何もないです、
なかった、うん、
で本当にそのそれこそバラカトノみたいにね、ね、なんていうんですか、女体盛りっていうんですか、
あ、女性
女体盛りやってたね、
俺びっくりした、見たことないから、
バカ台そんなのあるんですか、
多分すごい昔は、
あの本当にあるんだと思って、こう映画とかで、
いや映画とかで初めて見たかな、
なんか人の体温すごい美味しくな
さまあまあそうなんです、もともとそういうこと言われてたからね、ああいうものはでも逆に言ったら女体盛りなんて海外まで行ってたのみたいな、
あ
なんかそれいいか悪いか別として、
だから憧れの日本描写だったんですよ多分、
うん、だから変なとこだけなんか仕入れちゃったのかね、うん、そういう
だから
なん
か変なとこだけ仕入れて、
まあ、っていうかっていうかまあそあったのあったのかもしれないけどね、そういうリトル東京のそういう店であったのかもしれないしね、あの陰でっていうかはもちろんやっぱね、
あでも一般にも多分ある程度は浸透してるっぽいなと思ったのが、セックス・アンド・ザ・シティの劇場版で女体盛りを自分でやるっていうシーンがあるんですよ、女性の4人の女性の中の1人が自分で女体盛りを、
それあのその刺身的なやつ、
その刺身とお寿司で自分で握って、あの彼氏が帰ってくるのを寝たまま待つっていうシーンが、
これ悪い意味で悪い意味でなんか伝わってるっていうかね、広まりすぎてる、ね、
いやいやそうだよ、だからその悪い意味でが好かれたんだよ、
まあまあね、
ウルヴァリン侍とかの世界観とかも、まあまあまあ、多分そういう間違った日本観っていうことが好きってなっちゃってる、
うん、
そうはね多分いると思うし、タランティーノとかだってさ、
まあまあそうなんだけどね、
絶対そういうとこ好きでしょっていうのも、うん、
そうだからそうタランティーノも出したけど、はい、これこそ本当にグラインドハウス映画だなみたいな、
そうなんでしょうね、
ね、なんかこう B 級でなんかこう深夜帯とかにやってそうな、
うん、もうだからタランティーノのせいで格調高いね、
グラインドハウスってかっこいいもんかなって思っちゃってるけど
思っちゃってるけど、もっとい
やもっとそういう雑ななんかしょうもないものの、あの集まりだもんね、ああいう映画群っていうのはね、うん、
だから深夜にみんなで集まってお菓子とか食べながら見るにはすごいちょうどいい映画だと思いました。
ちょうどいいのかよ
く
わからない。
ちょうどいいというか最高かもしれない。
一人で見るものではなかった。一人で見るものではなかったです。
どういう気持ちで見たんです
か。どうね、だから最初その頑張ってこうシリアスに見てたんですけど、それがもう無理だったから
頑張って、
さっきと一緒です。もうその笑いどころで、まあその口に出して笑うところもそんななかったけど、やっぱ大勢の方が、隣で今ね、畑さんが見てて、笑ってるとこも一緒にこう笑いを共有するっていうのは、
ここおかしいじゃんみたいな、
おかしいですよねっていうのは、
これ応援上映向けじゃないですか。
あ、これはそうですね。
これ応援上映。
応援上映。
これはもうロッキーホラーショーでみんな上半身裸で、
R15 ぐらい。
そういうことじゃないか。それはちょっとダメだな。
じゃあお風呂入りながら、
のぼせちゃう。
なんかあの投げ出したところで銀テープ投げ出すみたいなこと。
いやでもこれすごい1時間十何分とかだから、
そうね、
とっても短いんですよ。
なんで片言なんですか。
片言だった今。
そういうとこがいいなって。
はいはいはい、
サクッと見れる感じ、
時間重要ですね。
見終わった最後も花火みたいな、ラスボスが死ぬ。
そうなんですよ。だから僕ずっと話してないなと思ったんですけど、それボスなんですよ。悪のボス、組織のボスが
ルーレットみたいな
やつね。あの人ね、私変なんですよ。なんかね、なんかスナッフビデオみたいのこう撮ってんのかな、だからあの残虐なビデオみたいのね、撮影、
自分が殺人する、
そうだからこうここでするかみたいな、してもいいのかみたいな感じでね、
ありましたね。
それはなんかあの女の人にね、こうイチャイチャーってして、ね、こうなんかし始めて、なんかこう服をこうはたけさせてね、よしするぞするぞするぞみたいな感じでね、なんかこうそれをビデオに撮影するって、あ、まあ悪趣味そういうのあるよねって言ったら、そのするぞの方向性がね、だんだんん、これはそういうなんか性的なことではなく、
そうだから刀取らせてね、
これ首ちょんぱですか、
首ちょんぱ
で急になんかね、もう盛り上がってまいりましたみたいなところで、おもむろに刀を出し、ザガーンって首をぶちゃーっ切るところでカットが変わるっていう、
まだそこは見せないっていうね、切るところはね、
そう、そしたらそういう死体がありましたっていう感じでドルフラングレン発見してて、でそいつまだ死んでない体でね、聞き込み調査行くみたいな感じでね、
知り合いの女の子、はい、同じ店のみたいなね、
そしたらさ、その人も結局捕らえられちゃうんだけど、あの名前忘れたけど、
まあ、ヒロイン的な人、
ね、ヒロイン的な人の立ち位置とかがよく分かんなすぎて、だから何のためにさらわれてるかも全然分かんないし、同じようにやるんだったらね、もう一回そういう撮影してぶっ殺すみたいのをもう撮影するんだとかね、なんかしたいのかなと思ったけど、なんかたった一人さ、誰もいない部屋で切腹させるっていう、何の誰の得だよみたいな、本当に悶々としたところで、私切腹しなきゃみたいのを、やっぱ例のごとく双眼鏡でこう覗いてね、ドルフラングリンが、あ、ダメだ、あれは切腹っていうのをしようとしてるって、止めに行かなきゃって、でも敵9人もいるぞって、9人とかまあ微妙だけど、倒してバンバン行くんだけど、たった一人で誰のなんか見張りとかも特になく、広々とした部屋で本当に切腹しようとし、窓に向かってね、窓に向かってね、切腹しようとしてるって、一体何の儀式なのかが、
変な棚にろうそく備えながら、
そう、誰も見てないの、
すごいこういろいろね整えて儀式的になってさらにさらに儀式的になってたね、
でそこでドルフラングリンが助けに行ってね、あのやんなくていいんだよみたいな感じ止めてあげるんだけど、やめて止めないでみたいな反抗をちょっとするわけ、お前は何がしたいんだっていう、なんか強制されてやんなきゃいけないのか、なんかちょっと自分の信念、
あれはほらだからあれでしょ、もう犯されたから、
あ、そういうことね、
それのそのもう私はもう生きられて、もう生きてこう、ああいう中で生きていくのは嫌だっていう、
そういう
普通にそういう自害だから、
なるほどね、
あ、じゃあ誰も、あそこで捕らえられてってだけじゃなくてっていう、そう、
俺ボスに命じられたんだと思った、
さっきの首ちょんぱのビデオ見させられながら犯されたっていう、お前もう俺の女にならないとああなるぞっていう、あのビデオ、でそういうのがあったから、もうこっから抜け出せないっていうのでもあれもあって、
じゃあ一旦そこで解放してもらったんだね、
解放、
いやだからこうなるぞ、やだー、じゃあ一旦置いといて部屋戻って、
いやだからあれはもう犯された後にもう捕らえられてるっていう状態 あ、それ、あ、だからね、そうそうそうそう、
剣もくれるんだ、
一応なんかあの人お気に入りとして俺の女になれみたいな、ね、だからなんだっけ、そういう欧米人は逆にあの、あいつらはダメだって言って、だから東洋人同士で東洋人のビジョンとして お前は俺に釣り合うみたいな雰囲気であれしてたから、
じゃあ何、もう死にたかったら死んでどうぞみたいなことなの、
いやそれはそういうことじゃないと思うけどね、
頑張
っ、とりあえずその置いといたら勝手に、
そうそう、別にあのなんかあの幽閉してるだけだから、う
ん、刀あんの、
まあ、刀があんのかねっていうの
は、からゲットできたんじゃないですか、
その辺はよくちょっと、その辺はちょっとあれ、
だからなんかなんかお膳立てしたようにしか見えないから、うん、命じられたのかなって思っちゃったのやっぱ、うん、だからお前を切腹しなさい、
なるほど、ね、あの部屋、あの部屋がそういう風にもう最初からあるっぽいからみたいな、
そうそうそうそう、そうじゃないんだなって、自発的にもう、
そうそうそうそう、
やだだから切腹するってことだったんだっていうと、うん、まあ確かにストーリー的にはわかるけど、うん、環境的にはやっぱり俺はちょっとあんま分かんないっていうか、ま
あ、いやだからそんな死ぬとは思ってないから、なんかこれ用意してくださいって言ったらみんな用意するぐらいの
だって幽閉っつって窓ある部屋っておかしいけど、で
いやほら
どで
9人
見張りがいる、
9人しかいないんだからさ
いやいや女の人1人が出てくるには9人いるからみたいな、一応はね、一応は
まあすごかった、まあ、とりあえず、はいはい、あそういう感じだったのね、
そこはね、そこは線は通ってるんですよ、線はね、
一番のツッコミはあれですよね、切腹っていうのに首刺そうとしてるとこですよね、
あでしたね、
あ首刺そうでした、
首刺そう
でした、首に向けてましたね、全然だから切腹も理解されてない状況で、まあ、
切腹じゃないんだよ、だから自害的ですよね、普通にね、
あまあでも
基本的には、
ね、切腹のね、一応作法としては、ね、
作法としては
腹切って盾切ってで最後首刺すっていうのが一応切腹の全部の、だから本当はそれ途中でできる人いないから、
できないからね、
うん、まあ女の人は首刺すのが多いから、
あそうなんだ、
そうなんだ、あじゃあそこは正しいんですか、
じゃあ一応、
うん、かもしれない、
服じゃなくても切腹、うん、
服じゃなくて、
あじゃあ、
うん、あそうなんだ、
下手したら俺らより日本詳しいかもしれないな、
切腹についてちゃんと調べてるかもしれない、
そういうのはね、
そうだ、うん、マークエルレスターさん、うんうん、全然日本通だな
おー
っていう、とりあえずそのボスがね、
うん、
最後ドルフラングネと決闘してね、
うん、
最後のやられ方、最もうやっぱやられ方どうなるかっていうの、これはやっぱ一番の見どころに結局はなってくるわけじゃないですか、
うん、
一人一人こう敵がいてね、どうやって倒されていくか、もうよほどな殺され方するんだろうなと思ったら、よほどな殺され方してましたね、
うん、すごかったですね、
すごかった、
戦って名場面だけ見てる畑さんでももうしっかり焼き付くぐらいね、うんうん、刀がザブン刺さってね、
うん、
お腹かな刺さってなってまんま、何ですかあれは、
あれは何ですかね、
なんだろうな、
ダーツ、ダーツじゃないな、
なんか
回転するやつ、
うん
うん、なんか東京フレンドパークとかのなんかルーレットみたいな、
まあまあまあまあなんかまあまあそういう、う
ん、なんかそういうノリのやつにドーンドーンね、
こうなんか刺さって
投げられて、うん、そのままね刺さっちゃって、うん、
口刺し状態、
そう口刺し状態ですね、うん、もう ルーレット版みたいにザク刺さった状態でルーレットスタートーって感じで花火シャーなりながら回転し始めるっていう、これは見たことないし、
うん、
だからもう本当にあギャグとして見ていいのか何なんだわかんないみたいな、わかんない終わるこの映画みたいな、こう面白い名シーンですよね、
うんうん、まあ、悪いやつの死に様が
そうですね、うん、
綺麗に燃えて死ぬっていう、
絶対忘れない感じですね、
あれなんか途中人たちちょっと浴びせるたんびにブランドン・リーさんが横でイエーって言ってくれるのもすごい面白いんで、
全部ブランドリーいいよみたいな見た、全部見てるで、俺より見てるかもしれないな
さっき見たから
なんかあのブランドリーのあのキャラがなんかね妙にいいんだよね、
へ
あれがなんかね全体を丸く包んでる感じだね、なんか
90年代感もあり、
うん、俺途中ね、そのボスが白スーツで内側ね、うん、紫色のシャツ着て、
うん、
でこの人顔に傷があったってね、
子供の時に、
そうそうそう、
あの、ね、ドレフラングレン の子供の時につけたね、あの両親を殺した相手だったんですね、
そうそうそう、
復讐のね、
ありましたけど、あれはねバキのね花山薫の格好なんですよ、完全に顔に傷あって紫色のシャツ着て、
うん、
白スーツって、
うんうん、あ元ネタ、
でも元ネタなんじゃない
って、ね、これ完全元ネタじゃね、
思ったんですよ、でもちょっと痩せ型なんだけどこっちは、
ね、あまあまあ
だからでも確かにバキの人ってこれ好きそう、うん、板垣さん、うん、
バキ好きの人も見てね、
絶対そう、ね、絶対好きだと思う、うん、バキ好きな人絶対好きだと思う、うん、あとあの今悪の花上映してますけど、はいはい、で の, あの井口井口昇、
はいはい、
うん、あの監督の、まあ、代表作といったら、うんうん、あの片腕マシンガール
って
言
う
んですけど、あの片腕マシンガールは我々は日本発信で外国に受けのいい日本映画を作りましたじゃないですか、うん、外国に受けのいい映画っていうのはこういうのを指してたんだなって。
そうだね、あれはだってそういう制作会社をそういうふうに作ってから、
そうそうそうそう、
外国向けに作った映画なんだもんね、
う
ん
う
ん、
だからもう片腕マシンガール好きな人はこれ好きだし、で片腕マシンガールってめちゃめちゃ結局アメリカでめっちゃヒットしてた、
うんうん、
日本人全然知らないけどみたいなってことはやっぱこういうあの間違った日本観っていうのは好きなんですよ向こうの人たちは、
うんうんうん、
日本人こういうのもっと作ってよ、何最近の知らないよって感じなんですよきっと、
うん、
だからそれを僕らどう捉えていいのか分かんないけど、だからああいうウルヴァリ侍みたいなのができるんだなっていうのはよく分かりましたね、うん、というわけで楽しかったですね、
楽しかったですよ、
面白かったですね、
名シーンだらけの楽しい映画でした、
その名シーンの名がどういう名なのか、
ね、
名なのかはあれです
け
どね、
あれですけれども、うん、まあ本当にいやだ本当にね、ミスターゲドさん勧めていただかなかったら一生出会うことのなかったタイプの
本当に、ね、
本当に
映画ですねこれはね、一生出会わないでしょ、
うん、
これはだってもうレンタルビデオ屋とかでも絶対メンチにしないタイプの、自分で手に取ってちゃんとこうひっくり返して見なきゃ、
ひっくり返しても戻すかもしれない、
間違えちゃった、間違えて手に取っちゃったみたいな、
うん、
いやすごいかったですね、
うん、
なんか忘れないと思います多分この映画、
うんうん
はい、
インパクト大
でしたということで、ミサゲドさんありがとうございました、
ありがとうございました、
大変楽しく見させていただきました、さあでは次回ですね、ネットフリックスで会いましょう、ザ・ランドロマットパナマ文書流出というね、うん、映画を見ようということになっております、これはスティーブン・ソダーバーグなんですか、
あそうみたいね、ソダーバーグ監督の新作で、だって俳優さんはね、メリル・ストリープ、
メリル・ストリープ、
ゲイリー・オールドマン、
ゲイリー・オールドマン、
アントニオ・バンデスラ、アントニオ・バンデラス、
バンデラス、
うん、豪華、ね、
豪華な人たちがいっぱい出ているソダーバーグの映画、うん、さあではエンディングいきましょう、お別れの時間となりました、
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください、メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です、ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております、アカウント名は @映画_ファン_ラジオです、皆さんの感想などお待ちしております、
はい、ハッシュタグドイラジひらねつぶやいていただきますと感想を拾えますのでぜひご利用ください、今週もキネマンの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう、お会いいた私こたつと
おまけと
はいとはたとチャムレイでした、
またねー。